ヨハネの手紙の1、第5章の13節から15節。神の子の名を信じているあなた方に、これらのことを書き送るのは、永遠の命を得ていることを悟らせたいからです。何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら、神は聞き入れてくださる。これが神に対する私たちの確信です。私たちは願い事は何でも聞き入れてくださるということがわかるなら、神に願ったことはすでに叶えられていることもわかります。以上です。ある教会の宣教のセミナーにですね、呼ばれてですね、講演をした時にですね、終わってからある方がですね、私たちは一体何を願ってきたのかっていうことを考えさせられましたという、その話をですね、されました。聖書にはですね、願ったことはすでに叶えられたと、思いなさい。神様の御名によってですね、神様の御心ことは必ず何でも叶えてくださるという御言葉がある。なのにですね、叶えられないというのはどういうことかというですね、教会の成長とかですね、教会が変わっていくことなどを話したときにですね、自分たちが本当に願っていたものはですね、教会の成長じゃなかったかもしれないですね。人間のですね、思いによってですね、実は私たちの心の中にあった願いは何かっていうと、教会は成長したくないという願いだったかもしれない。それは何かっていうと、今のままの家庭的な教会の中で、ゆっくり自分の人生を歩んでいきたいということしか、もしかすると願ってなかったのかもしれないと。そう思うと、そういう願いは叶えられているわけですから、教会が成長しないのも当たり前じゃないでしょうかっていう話をされたときに、確かにそうだなと。教会が変われないとか、教会がですね、伸びないとか、教会がですね、しぼんでいく、それはそこにいる人たちが、本当はそれを願っているのかもしれないという、そうしないとですね、聖書がですね、言うですね、願ったことは何でも神様は叶えてくださるとはっきり言っておられるので、大切なのは何を願うかということではないかなというふうに思いながら聞いておりました。で、鹿児島教会もですね、2人になりまして何を願いますかって聞いたときに、いやもう一回元通りというかですね、たくさんの人たちが来るようになりたいですね。じゃあ、2人しかおられませんけどですね、祈りましょうねって。で、願いは必ず叶えられるってイエス様がおっしゃってますからですね、本当に願わなきゃいけないことを考えて祈って、願いましょうと言って、祈り出したのが去年のですね、暮れぐらいの話なんですけど、で、先週行きましたらですね、もう喜んでおられましたですね、変わったですね。で、あの礼拝堂が変わってからですね、礼拝増えたんですよ、また。昨日も10人、しかも車の出身の人が2人ですね、やっぱりそうなんだろうなと思うんですよね。やっぱり神様の御心にかなうことを願うってことはですね、一番大切ですし、また元通りの教会になりたいというのはそういう教会なんですよね。車いすの人たちが一番前にいて、そして、信者の人たちが後ろにいて、で共に聖餐を預かる礼拝をしたい、もう一回したいということをまた神様はですね、叶えてくださったんだろう。そのことはですね、やっぱりそう思うと何を願えばいいのかということが大切だというふうに思います。ヨハネは手紙の中でですね、願うことについて教えています。何を願えばよいか、神の御心にかなうことを願いなさい。これはですね、基本中の基本です。本来願わなきゃならないことは、自分が生きているこの社会の中で、神様がどんな御心を持っておられるかということでしょう。私がですね、ここで楽しく過ごすとかですね、家庭的な雰囲気で過ごすとか、そういうことを神様の御心なんだろうか。いや、もしかすると、もっとたくさんの人たちに御言葉を伝えて、たくさんの人たちが心に平安を与えられて生きていく、明かしていく、そういうことではないかなというふうにも思うのです。私たちは何を願っているか、イエス様はゲッセマネの園で血の汗を滴らせながら何て祈られたか、それは御心のままに、たった一言、御心のままになさってください。祈りとは願うことですが、自分のことではなく神様の御心のままにという祈りができたら、本来の祈りの仕方になるなと思います。ダイヤという人が、心理学者がいましてですね、成功者となった人の共通性っていう、そういう話をですね、書いておりました。それは何かというと、 願望を持った瞬間から頭脳や肉体が自動的に作動すると人間は思うって書いてあるんですね。まあ、心がそうさせるですね。願望を持った瞬間からもすでに人間の体は動いてるというんですね。だからですね、大切なのは何を願うかだとそこに書いてあったんですね。まあ、人生で成功者となった人たちは願い方がやっぱ違うんですね。自分の成功とか自分のですね、会社を大きくするっていうようなことを願った人はですね、叶えられないですね。会社が大きくなってですね、人に尽くすとかですね、神のために生きるとかですね、まあそういうふうにですね、願った人が成功者になっていると、そうだろうなと僕はその本を読みながら思いましたですね。健康になりたいと願うならその瞬間からですね、実は体は健康になるように動くのだ。だから何に願うかをですね、考えなさい。間違った人生っていうのはやっぱ間違った願い方をしているに過ぎないとはっきり言ってる。まあ確かにそうだろうなと思いながらですね、その本を読んでました。まあ、ヨハネはですね、神様の御心にかなうことを願うなら神様は必ず聞き入れてくださると教えています。まあ、それは確信として私たちが持っていいことです。その願いを持った瞬間から私たちは神様によって自動的に導かれる人生を歩むことができる。願ったことはすでに叶えられたと信じなさいとイエス様がおっしゃった通りにですね、やっぱり神様の御心にかなうことを何を願うか、それを考える一日でありたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主よ、あなたの御言葉に立って私たちが何を願うか、それを考える時を与えてください。神様の御心に沿ったものはすべて祈りによって叶えられていきます。どうかその神様の御心が何であるか、どうか私たち一人一人が本当に願うべきことを神様に願うことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、集う人々の上に聖霊の豊かな祝福がありますように。悩みのうちにあるもの、絶望のうちに追い込まれているもの、死に直面しているもの、どうか一人一人に御言葉によって癒しの御手を差し伸べてください。今日も主の祝福のうちに生きるために聖霊によってすべてのものを用意し、またすべてのものを与えてください。この祈り、主イエスキリストを通してお御前にお捧げいたします。アーメン。